하나님의 말씀은
神の御言葉はエペソ人への手紙5章28節から30節までです。エペソ人への手紙5章28節から30節までです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を創されなされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。アーメン。自分の妻を自分の体のように愛しなさい。この御言葉を聞くために、また牧先生のために祈りましょう。
하나님께서오늘우리를사랑해주셔서또예배가운데우리를불러주시고하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하심을감사합니다하나님말씀이또온교회가운데또성령으로들려지도록함께하시고역사하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자로세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께또말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의능력을주시고교회앞에담대히하나님말씀을증거하고선포할수있도록함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는또감독님의말씀을받되사람말로듣지않게하시고하나님께서또감독님을통하여교회앞에우리영혼에말씀하시는하나님의명령으로우리모두가아멘하게도와주시고깨닫게도와주시고순종할거룩할능력이있도록역사하여주시옵소서감독님강건함을허락하여주시고주의능력과주의권능이항상충만하도록함께하시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、聖なる日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様、力を与えてください。神の御言葉を伝えるとき、力を与えてください。また、生徒たちの心を開いて、神の御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
キリストは教会を愛しております
。キリストは教会を愛しておられます。キリストが教会を愛されるという事実は、教会が必要とするすべてのものを与えてくださることを通して知ることができます。また、教会に施してくださるその温かさで接し、また大切に世話をしてくださることを通して分かることができます。このような事実はキリストが教会を自分自身とどのような関係として考えておられるか私たちに教えてくださいます。キリストと教会のこの美しくて特別な関係、キリストと教会のこの美しくて特別な関係は重要な真理であり、また夫と妻がどのような関係であるべきかについて新しい視点を開いてくれます。キリストと教会の関係、夫と妻が当然持つべき夫婦関係の最も理想的なモデルです。しかし現代時代は、現代社会ではこのような夫婦関係をこのような理想的なモデルとして、教会とキリストの関係のようには見ないようです。 この世の中の流れに従って、現代社会は夫婦の関係が影響を受けています。で、現代的な助長に影響を受けて、夫婦関係に対する意識、これは再定義されています。夫婦関係についてこの世の流れに従って動かれています。役割も続き変わっています。それで神様の御心に持っていたその御心通りのその関係とはかなり違うように見えます。変えられた結婚観、もちろんこれもそれなりの目的を成就できるかもしれませんが、創造主の意図の通りの目的は成就することはできないでしょう。夫婦関係、現代的な夫婦関係、これは神の意図の通りではなく、人間が求める望むその方向に向かって似ていると思います。現代的な夫婦関係はよしあしは別として、神様が家庭を通して与えようとする幸せ、与えようとするその祝福の機会を得られなくなるのではないかと思います。主は聖書を通してキリストと教会の関係を夫と妻の関係に例えて説明しました。それで夫婦が当然持つべき相手に対する関係を提示してくださいました。それで私たちはこれを理解して従わなければならないです。本来の夫婦関係に対する不足した理解を補う必要があります。誰でも自分の体は大切にします。また世話をします。人間は誰でもこのように自分の体を大切にし、また世話をします。自分の体を憎む者はいません。誰かに言われなくても自然に行います。自分の体を愛すること、これは自動的に行われることです。自分の体をきれいに見せようとします。お化粧をしたり髪を溶かして整えてきれいにします。見た目をよく見せるために服できれいにします。背が低いとは くずじょこを厚く敷いて背が高く見えるようにします。また自分の体の健康のために食べ物も慎重に選びます。タンパク質取るのが重要だと言われて、人々は鶏胸肉、パサパサした鶏胸肉も食べます。また油で揚げたものはあまり食べないようとします。食べ物が薄くても健康のために砂糖とか塩を少なめにして食べます。また食事量を減らすために努力します。このように食べ物を慎重に選んで自分の体の健康のために注意します。また自分の体を保護する反射作用もあります。腐ったようなものは食べないようとします。また内皮膚とかこのように自分の体に危険なものは気をつけて使おうとします。これは体を保護するためです。具合が悪い時はこれは具合が悪いのは体自体がくれる危機信号だと思って、もっと悪くならないように迅速にそれに反応しようとします。これは自分の意思が起こるものではなく体が起こるものでそれに積極的に反応します。最近の人々はよく運動をしますよね。運動するのも理由があります。健康のために、自分の体を健康に維持するためです。バランスを取るために健康な人生を生きるために筋力運動もします。またビタミンを取ったりします。ビタミンを取ったとしてすぐに効果が現れるわけではないですが、体の状態を健康に維持するためにそのような努力をします。このように私たちは自分の体を大切にします。保護します。危機から保護し、また養います。育てます。すぐに効果が現れなくても、その健康な状態を維持するため努力します。観念をします。体が健康な状態にあるとき、私たちは幸せを感じます。体が楽しいと私たちの心も楽しくなります。 全てのことが美しく見えます。これは自分の体の具合が良いということを意味します。このように人の体、人の体は独立した解体ではありません。自分の体を自分自身そのもののように思っています。本文の御言葉にエペソ人の手紙5章29節に養い育てるという言葉が出ています。エペソ人の手紙5章29節です。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。養い育てる、これは成長するように養分を与えて養うことを意味します。養い育てる、これは守るという意味より温く面倒を見るという意味が含まれています。大切にして養う、また育てるという意味です。キリストは教会を養い育てます。主は教会を絶対憎みません。憎むという言葉はギリシア式の表現ですけれども、愛しないことをしないという意味です。主は教会を憎みません。主は教会を愛しないことをしないという意味です。キリストは教会のために全てのものをサポートしておられます。そして教会が元それに属した者たちがうまくいくように絶え間なく助けてくださいます。しかし教会を構成する人々、もともとどんなものでしたか？罪人でした。キリストの教会を構成する一人一人、もともと罪人であり霊的力のない者たちでした。それで自分の安寧も生存も自ら助けることができない存在でした。自分の霊の ことを助けることができないもの、そして未来の幸せと繁栄を準備する力が全くないものです。むしろそれに反対する性質を持っている者たちでした。自分を滅ぼす悪い性質を持っていた者たちでした。義が足りない者たちでした。それゆえイエス・キリストは自分の義を持って私たちを満たしてくださいました。信じる者たち、信者たちは自分自身が自分を完全にさせることはできないですけれども、キリストはこの信者たちの足りなさを満たしておられます。今も主は私たちの弱さを 助けてくださり、私たちの不足さを満たしてくださいます。主はキリスト者たちが信じる者たちが正しく行うように義人として生きるように悟らせ、また力を与えることで助けておられます。ローマ人への手紙6章17節から18節までです。神に感謝すべきことは、あなた方はもはや元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。神の国は義人だけが行くことができます。もともとの私たちの存在、罪人だったら私たちは天の国に、神の国に行くことはできません。しかし私たちは神の中で義人とされた者たちになりました。私たちは神の恵みを受けるにふさわしいものとなって、それでその恵みによって天の国に行くことができます。私たちが神の恵みを受けるにふさわしいもの、ふさわしいものになって、ふさわしいものとして歩むとき、私たちは天の国に行くことができます。私たちは罪から解放されて、義のために義となったものとして天の国に行きます。人間が持っている弱点、人間が自分自身を滅ぼすのは、自分のやりたいようにやって生きていこうとする性質です。自分のやりたいようにやって生きていこうとするこの性質、この性質は罪の結果につながります。サタンは人間をこのような罠に閉じ込めてコントロールしています。主はこのようなサタンの働きを全て知っておられます。それイエスは私たちが邪悪な行いをしないように教えてくださいます。主は私たちをサタンの邪悪な策略を牽制するに助けてくださいます。悪に汚染される危機にあるとき、主は私たちに警告を与えて、私たちがそれから離れるように導いてくださいます。毎週私たちは神の警告を受けなければならないです。キリスト者たちは毎週主の警告を聞けます。主は信者たちの人生をただ見ているだけではありません。裁きの日まで私たちサタンに惑わされないように私たちを助けてくださり、また導いてくださいます。それで私たちがすべきこと、してはならないこと、それをはっきりして正しい道を歩むように私たちを導いてくださいます。主は私たちが聖なるものとして生きるように、危機があるとき私たちを 助けてくださいます。これはキリストが人為的にその危険を遮断することではなく、私たちに言葉を与えてくださいます。神の御言葉によって私たちは、私たち自分が悪を拒絶し避けるように御言葉で私たちを悟らせてくださいます。私たちはこの御言葉をもってサタンの働きを退けることができます。神の御言葉を与えて、私たちがどのように行うべきか、どのように生きていくべきか、それを教えてくださいます。これが霊の食物です。神様は私たちが行うべきその道を歩むように、御言葉で私たちを導いてくださいます。私たちはこの霊の食物を食べずには生きることはできません。生きられません。私たちは毎日この人生を生きるために私たちは食事をします。私たちは主が与えてくださるこの霊の食物を食べなければならないです。一日三食をしますよね。普通このように私たち一週間主日一回神の御言葉だけを読んで、これこの人生この一週間を生きること本当に大変です。それを私たちは続けて神の御言葉を、神のその霊の食物を聞こうとしなければならないです。主も神の働きをするとき、神が持てた、主が持てたその食物は何でしょうか。神の御心通りに行うことです。ヨハネの福音書4章32節から34節までです。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ヨハネの福音書6章27節です。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。霊の食物、それこそ人の子があなた方に与えるものです。私たちに与えられるこの御言葉は、これは主イエス・キリストを通して与えられたものです。イエス・キリストが私たちに与えるものです。牧師が述べ伝えるこの御言葉も、主を通して与えてくださる御言葉です。このしもべ、主の御言葉を伝えています。2000年前のこの御言葉、今も主の御言葉を私たちは聞いています。同じ力を持って、同じ権威を持って神様が与えてくださるその御言葉を私たちは聞いています。主はこの御言葉を与えて私たちに知識を満たしてくださったり、知的な領域で助けてくださったりするのではありません。主は私たちに与えてくださるこの霊の食物、これは私たちこの人生の中で、私たちの生活の中で、私たちの全てのことにあって主が施してくださるものです。 私たちこの人生を生きていますけれども、これは主が私たちに施してくださるもの、与えてくださるもの、それによって私たちは生きています。主は私という人を通して主の働きを成し遂げようとしています。そのため私たちを保護してくださり、また守ってくださり、また導いてくださいます。主は私たちが知らない不思議な方法で私たちを導いてくださいます。それなのに悪魔の影響が私たちを捉えようとするとき、主は私たち御言葉を通して私たちに、その私たちの心に危機を伝えてくださいます。その御言葉によって両親が痛みます。これが警告です。この警告が与えられるとき、私たちは迅速に反応して悔い改めなければならないです。私たちは毎日毎瞬間、私たちは神のその御言葉に警告として与えてくださるその御言葉に反応して悔い改めなければならないです。肉体の調子が悪いとき、そのために私たちは薬を飲んだり、また休憩を取ったりします。このように私たち霊的状態を健康に維持するために、私たちは迅速に反応し悔い改めなければならないです。霊的健康のための日常、私たちは健康な人生を生きるため、信者としてのその健康な日常を備えて、それに合わせて生きなければならないです。そのために、世の中のことに集中すぎてはいけません。霊的健康を害する環境に長くされされるといけないです。私たちはいつも御言葉を聞き、また賛美を歌い、また祈らなければならないです。休まず私たちはこのように神との交わりをしなければならないです。一回だけ、主日だけ、このように神の前に来ましたという人もいますけれども、一週間ずっと神の働きのために、神に仕えるためにエネルギーを注ぐ人たちもいます。世の中のことを役に立たないと思って、主の国のために働く者たち、このような人たちは神の中で忠実な、神の国で忠実なものと覚えられるでしょう。世の中には役に立たない存在かもしれませんけれども、主の国では忠実なものとして喜ばれるでしょう。及ばれるでしょう。自分が聖なるものとして、その聖なる人生を生きようとこのように努力しているのです。主が望む通りにその人は生きようとする人たちです。私たちの信仰生活、信仰生活をもともとの人生にプラスされた追加で見ると間違った見方です。私たちは信仰生活、霊的人生、これが優先視されなければならないです。永遠の命の人生こそ優先的なものです。 私たち本来持てたこの世の中での人生は、根本的な主の国の目的のために一時的に維持されているものであることを忘れてはならないです。私たちがもともと持てたこの世の中での人生、私たちはキリスト者になった後、その意味と役割変わりました。第一ペテロ4章2節です。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。だからといってこの世の中での全ての人生を捨てると得ているわけではありません。私たちこの霊的人生を優先しなければならないです。永遠の命、霊的人生に対する資格をはっきりしなければならないです。私たちは毎日悔い改めて不義を行う、その古い人を死に、義のために義を行う新しい人と生きなければならないです。私たちは変えられた者たちです。天に属する者として私たちはそれにふさわしい人生を生きなければならないです。言葉好きもまた行いも態度も心の姿勢も、全て私たちは変えられた者たちです。それでその義を行うために、その新しい人としてそれにふさわしい行いと、言葉使いと態度を持たなければならないです。第二コリント五章十五節です。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。第一ペテロ2章24節です。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。ローマ人への手紙6章6節です。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。9節です。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。私たちは神によって義とされた者たちです。いつもこの義をもって私たちは行わなければならないです。私たちを通してその義が現れるようにしなければならないです。働くようにしなければならないです。私たちはもともと罪の奴隷でしたけれども、今は義の奴隷になりました。それゆえこれを通して働く、ものにならなければなりません。私たちに与えられたこの機会を通して、私たちは主が喜ばれるように私たちは働かなければならないです。義を持って私たちは働かなければならないです。私たちの内なる人が幸せになってこそ、私という存在が幸せになることができます。内なる人が幸せになると、この世の中の人生がどうなっても、どんな苦難があっても、余裕を持ってそれを乗り越えることができます。信仰と望みの中ではっきり立って、
눈물 한두 방울 흘릴 뿐 진짜 절망하지 않아요.
努力过一路都得给吗？主啊，我对他只有只能以励ましい慰めし勇気を与えてくださいます。
세상의 위로는 중요하게 여기면서 주님의 위로는 무시하거나 하면 안 되겠죠. 세상은 말뿐이에요.
世の中の慰めは中身のない無駄な約束であったり全く何の役にも立たないものです。
일단은 건전하지 않은 말로 내게 다가옵니다. 세상의 말들은 그래요. 그러나 주님은 그렇게 안 하세요. 주님은
주가 与えてく ださる その慰めは 命、 永遠の命を保証してくださいました。また自分の名誉をかけた力で私たちを助けてくださいます。私たちが神の国に入るように私たちを助けて働かれる方です。
그분이 하시는 일이고 두 말을 하시지 않습니다.
헤브리지의 대감이 6章7節です. そこで神は約束の相続者たちに神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されたのです。 私たちは主の体の部分です。
교회에게 제공하십니다. 주님은
キリストは教会のために与えてくださる方です。教会は主の体であるからです。私はキリストは私たち一人一人を養い育ててくださいます。 なぜなら私たちはキリストの体の部分だからです。キリストは個人のことがうまくなることに集中するより教会がうまくなることうまくいくことに集中します。
그 나라와 그 일을 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라.
主の国のために働かれる方です。ですから個人の問題、個人のことだけに集中するのではなく、教会に関心を持っておられます。 私たちがこの地に肉体を持っている間は主の御心通りに行って主の御国のために用いられなければならないです。主と共に主のその聖なる方の体の部分として私たちは主の計画通りに 働こうとしなければならないです。主の体が勝利してこそ私たちも勝利することができます。また主の体である教会が繁栄してこそ私たち個人も繁栄することができます。 私は教会のことと関係ない、私自分のことがもっと重要だと思う人たちは本当に神を知らない人たち、神を信じない人たちです。主の御国のために働く者たち、主の教会のために働く者たち、その人たちが主の恵みを受けた者、主を信じる者です。
사람들이 전부 자기 생각에만 있으니까 다 주님이 자기만 바라보고 있다고 생각하는데
自分のことだけに集中する人たちは神が自分のことだけに関心を持っておられると思いますけれども、これは誤解です。 主は教会に関心を持っておられます。主は個人に一人一人に恵みを施してくださいました。私たちはその恵みを受けたものとして、私たちは主の体の部分として働かなければならないです。一人一人は主の祝福を受けた者たちです。主が教会を愛しておられるので、このように一人一人を愛してくださるのです。スレイエは教会の働き、教会の働きを、個人一人一人もその働きを共にするため、働こうとしなければならないです。
主は体、
自分の体である教会のためにすべてのことを与えてくださいます。主が教会に全てのことを与えるのは、その教会が自分の体であるからです。それは自分自身だからです。キリストは教会と共通の人生を生きておられます。それゆえ教会は主の働きをしなければならないです。第一コリント6章7節です。主と交われば一つ霊となるのです。ガラテヤ人への手紙2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。夫が妻を養い育てること、これは妻のために行うことの内容に焦点を当てた表現です。妻が必要とするものを与えようとすることです。また、妻を温かさを持ってかばい、また妻が平安を感じるように慰めて保護したりすることを意味します。妻を育て養い育てること、これはキリストが教会のために持つ責任であり姿勢です。キリストは教会にこのような姿勢を持って養い育てています。夫は妻の幸せのためにこのように姉が必要とするものを与えたり、また世話をしたりしますけれども、それは実は夫が自分の体の幸せのためにするのと同じです。妻のためにすることのように見えますけれども、夫自身のためにすることと同じです。夫が妻の必要を合わせるとき、妻は夫が自分のことを世話していることを感じて
남편이 나를 잘 돌보고 있구나. 그러면은
야세라기요 간지로 되쇼.
위로가 되겠죠. 위로.
나그사메요 간지로 되쇼.
안심 또 평안이 깃들게 되겠죠. 자, 이것은 바로 교회가 평안을 갖는 것과 또 안심되고 위로가 되는 것과 똑같아요. 교회는 주님으로 인해서
스마와 오토가 지붕을 다이세진 지붕과 다이세진 살때로고도 각신스로도 해양을 간지마스 나그사메오 간지마스.
시편의 말씀 성경에서 제일 중요한 말씀 중에 하나예요. 자, 먼저 저 서브타이틀 한번 작은 제목 띄워주시고
교회가 주의 세환이 어때 나그사메라레 해양의 낙관이 아르노도 오나지데스. 시편 23편 1절입니다. 주와 나의 羊飼い, 나는 도보시이ことが ありません.
다 같이 읽겠습니다. 시작.
여호와는 나의 주와 나를 緑の牧場に 후사세, 이고이의 미즈의 ほとり니 토모아레마스.
그가 다 제공하시니까, 다 공급하시니까.
시가 우리들에게 필요하는 것을 주시는데, 우리들은 도보시이ことが ありません.
하나님에 대해서 설명한 거예요. 그러면 여기에 대한 그 나머지 좀 더 부연
23편 2절부터 6절까지 말했습니다.
그가 나를 돌보십니다. 우리를. 근데 나
개인은 우리들을 도와주시게 되었습니다. 세우시게 되었습니다. 우리들이 하나가 되어 우리들을 이렇게 이끌어 주셨습니다. 2절부터 읽어보시죠. 주와 나를 미도리의 마키바니 후사세 이고이의 미즈의 ほとり니 토모아레마스. 주와 나의 魂을 이끌어라세 민의 ために 나를 길의 미치니 미치비카레마스. 따도에 신의 가게의 단위를 歩くことがあっても 나는 와자와이를 恐れません. 아나타가 나와 토모니 오라레마스카라. 아나타의 무치와 아나타의 쇠 それが 나의 나그사메데스. 私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯は溢れています誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょうハレルヤ。
우리 다 위로 받고 있잖아요.
私は慰められています。平安があります。主によって私は慰められ、また平安の中にあります。そのような人たちをアメンしてください。ハレルヤ。もし夫が妻をただ小安を作るもの、 夫が妻を、ただ小安を作るもの、掃除をするもの、家事をするものと見ると、その妻は夫に対する信頼を持ちません。また、妻は人生に必要な慰めと平安を得ることはできません。それに夫は妻を養い育てなければならないです。 大切にしなければならないです。神様が与えてくださった宝物です。
자, 우리가 시작을 29절부터 시작했어요. 28, 29, 32 본문인데 28로 되돌아갑니다. 처음에 가면은 남편들이 아내를 사랑할 때는 마치 그들이
에베소서의 대감이 5:28절입니다. 夫も 자신의 妻를 자신의 몸처럼 사랑해야 합니다. 자신의 妻를 아이스는 자는 자신을 아이시ているのです. 또이마시다.
자, 오늘 본문에 대해서는 약간 오늘은 굉장히 여성의 그 지위가 옛날과 같지 않게 상당히 높기 때문에 사회적인 그런 지위가 높고 인권이 많이 보장돼 있어서
夫は自分の妻を自分の体のように愛さなければならない。自分の体のように愛さなければならないというこの言葉を妻を所有物として見てはいけません。 この神の御言葉を時代遅れの発想、昔話のように無視してもいけません。自分の妻を養い育てると言っているから、これを自分の所有物と、また自分が高い位置にあって、夫が高い位置にあって、その妻を自分と同じそのレベルに上げて愛さなければならないと、このように思ってはいけません。頭が自分の体を所有物として考えて扱うのではありません。体はそのものだです。
体は私の
所有物ではなく、私自身です。私自身そのものです。
体は私
自身の所有物ではなく、私自身です。エペソ人への手紙5章28節に、妻を自分の体のように愛しなさいと言いましたが、エペソ人への手紙5章34節に何と書いてありますか？あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさいと言っています。ですから、体といって私たちの所有物として思ってはいけません。私たち自身です。ですから、妻があなたの所有物だから世話しなさいという意味ではありません。あなたと夫を自分と同様に、妻を愛しなさいと言っています。主は教会をただ地位を高めたのではなく、主はご自分の体として教会を思っています。ですから、ご自身のように思っています。教会はキリストの体です。また信じる者、私たちはキリストの体の部分です。エペソ人への手紙5章30節です。私たちはキリストの体の部分だからですと言いました。ですから、私たちはただの所有物ではありません。主の体、主の部分です。
メンバー、私た
ち一人一人主の体の部分です。キリストが私たちを救ってくださり、また私たちを結び合わせてご自分の体にしてくださいました。それは、私たちは教会に関心を持たなければならないです。キリストと教会、この関係を誰も分けることはできません。この関係を壊すこともできません。教会を 仲違いさせる。
우리주님의것을이간질해갈수없어요
仲違いさせてはいけません。
누구도주님의것을빼앗아갈수없어요우리는죄의몸몸을이루는지체들입니다그래서오늘날남편들도이모델을따라서
夫たちはこのモデルに従って妻を自分の体のように愛さなければならないです。キリストが教会を自分の体のように愛したように、夫は妻を自分の体のように愛さなければならないです。これが福音を受けた者たちのふさわしい人生です。
또오늘본문의말씀에보면우리는자마지막30절에보면우리는그랬습니다우리는그의몸의지체니라다참여하라
에베소서5장30절입니다우리たちはと書いてあります。私たち お互いにこのように主が私たちを愛してくださったように、私たちも主の体の部分として互いに愛さなければならないです。主が私たちを養って育ててくださることをして、私たちもそれにふさわしい体の部分として生きることを望みます。ハレルヤ、祈りましょう。
祈祷할때주께서교회를사랑하심을이제알겠습니다。
主がどれほど教会を愛しておられるか知っています。私たちは教会の部分です。主の体である教会の部分です。それにふさわしいものになって、ふさわしい人生を生きようとします。神様、助けてください。主のが与えてくださるその恵みによって働いて生きて、主に栄光を捧げるものになるように助けてくださいと祈りましょう。